渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。お久しぶりでございます。というのはね、ちょっとね間が空いてしまったんですけれども、そうですね、まあ、前回の配信からはそんなにですけれども、またちょっとね、東京都は緊急事態宣言が発令されまして、それに伴ってね、演芸場とか、あと、まあ、映画館とか、休業するところも出てくるのかなと思いきや、まあ、寄席はね、ちょっと協議の結果、現在も生活に必要なものであるという観点からですね、営業をしていると。で、また5月の渋谷落語、まあ、ちょっとね、まだどうなるか分かんないんです。一応今は5月は14日から5日間連続11公演の予定なんですけれども、緊急事態宣言が5月の11日までということで、今のところは開催する予定なんですけれども、まあ例によってね、おそらくそのまた延期をする可能性も出てきているということなので、まあちょっとその辺どうなるかっていうのが協議中でございます。一部報道でね、ユーロスペースの補助支配人のね、お話も出てたりとかもするんですけれども、渋谷落語主催してるのはユーロライブというところなので、建物としてのユーロスペースには入ってるんですけれども、映画館としてのユーロスペースとはちょっと必ずしも同じではないので、ちょっとそこら辺のね、扱ってるものも違いますよね。やっぱ映像と映画を上映するのとちょっと生ものをやるっていうのはまたちょっと別なので、ちょっとその辺の協議をしておりますが、まあ、本当に大変なことでございます。渋谷で言いますとですね、同じくこう、まあ、ユーロスペース一番古い、上映館なんですけれども、そういう意味では単館系のね、ちょっと近くにある映画館とかももうこの5月でもう閉館が決まっていたりとか、まあ本当いよいよもうまずい状況になってきてまして、まあこのままね、なんか策もなくただこう終わってしまうかもしれないし、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんが、で一応5月も配信は行う予定でございますので、まあ、全公演視聴チケット5月13日まで発売しておりますし、まあ、14日の、まあ、開演まで発売しておりますし、まあ本当にね、ちょっとずつでも一人お一人の力が今は、この劇場にとってもね、大変な力になっておりますので、よかったらこう渋谷落語ちょっと見ていただけたらなというところでございます。このポッドキャスト、新しい方からね2通メールいただいたら、まあちょっと配信するというルールでやっておりますけれども、実際に足を運んだ方からの感想メールっていうのももうちょっと読み始めましょう。メールがなかなか来ないもんでね、頑張りたいと思います。はじめまして、渋谷のデザイン系専門学校の学生、24歳です。ありがとうございます。嬉しい。もう20代の人が落語見に来てくれて嬉しい。本日就職活動の帰り道に初めて劇場観覧いたしました。少し前から渋谷落語のポッドキャストを学校の課題が退屈な単純作業に差し掛かったタイミングに聞いていました。いや嬉しい。こう単純作業の中聞いていただけるっていうのは本当に嬉しいですね。笑い話やドラマチックな物語の話そのものを楽しみつつ、演者の方の技術にただただ圧倒されていつも聞き入っていました。ただやはり実際に見てこそですね、表情や身振りなどを含め話し手の違いをより楽しむことができ、また個人的なことかもしれませんが、1対1で語りかけられるような感覚があり、何とも言えず魅力的でした。まあ、特に今はねお客さん少ないですから、本当になんかそういうドラマチックな体験になるかと思います。この日は小痴楽師匠、菊丸師匠の2人を見たんですけれども、すごい他にもいろんな話を見たいと思えるものでした。渋谷区は気軽な雰囲気がありがたいです。また伺いますということで、ありがとうございます。そうですね、やっぱ6時から7時の1時間公演というのは宣言にかかわらず、見られます。まあ本当にお手軽に見ることができる、聞くことができる回なので、まあ、ぜひこれからもね足を運んでいただけたらなと思いますけれども、就職どうだったんですかね、気になります。まあ、ただねこの20代の方にもね自信を持って言えるのは、この渋谷落語に出てるメンバーっていうのは本当に多様性に富んだ演者さんがたくさんいますので、どの日どの回に来ても新しい発見がありますし、 お目当てがねどうしてもできてしまう、この落語家さんが好き、自分はこういうのが好きっていうのがね分かってくると、なんかねなかなかねその多様性みたいなものを味わわなくなってくるんですよね。まあ、そんな中で、あでも自分はまだこの魅力分かんなかっただけで、もしかしたらいつか分かる時が来るんだなとか、まあ、食べ物も何でもそうですよね。いやちょっと人参苦手だわと思ってたのが食べられる日がもう40過ぎても来る可能性ありますから、まあ、そういう意味でも常にこう自分の気づかなかった蓋を開けてくれる存在でもありたいなと思っております。ぜひこの方また渋谷落語足を運んでいただければと思います。年1回でも半年1回でもどんなペースでも構いません。お友達連れてきてもいいですしね、嬉しいです、ありがとうございます。またこのポッドキャスト聞いていただいているということでありがとうございます。では本日お送りいたしますのは、立川談吉さん、現在は落語立川流2つ目、立川談志師匠最後の弟子ですね。2008年3月に入門、現在39歳、談志師匠亡き後はこの渋谷落語でもおなじみ左談志師匠に、まあ、預かっていただいて、まあ、左談志師匠亡き後現在は立川談志師匠のお弟子さんになっておられます。ということでね、もうキャリア13年目、まあそろそろ真打ちも見越してね、あの活動している頃だとは思いますけれども、北海道帯広市出身、もう本当に聞き心地のいい古典落語、まあこの渋谷落語でもおなじみでなんですけれども、実はですね、渋谷落語の創作大賞も受賞なさっている方なんですね。生もの干物という、まあ本当にね、あの新作の人っていうイメージはつけたくないんですけれども、しかし、もう一つがやっぱ落語立川流でですね、この談志師匠が晩年に挑んでおられたイリュージョン落語、このような、あ、まあ、ちょっとねナンセンスとかも含めた、落語にも挑戦している数少ない存在でもあります。そんな立川談吉さんの、まあ、今回は創作落語でございますね。ちょっと聞いていただきたいなと思いますけれども、とにかく皆さん、あの談吉さんも最初に言ってますけれども、想像力がとにかく大事、絵で面白いと思うという、そしてくだらなさもとっても大事です。やっぱね、お笑いってやっぱ面白すぎるんでね、くだらないがあんまないんですけれども、落語っていうのはねくだらないのもあるんでね、もうこの談吉さん本当に唯一無二、他にない、落語家さんでございますんで、ぜひぜひ応援お願いできたらなと思います。まずは一席聞いていただきましょう。立川談吉さんです、どうぞ。
お運び様でございまして誠にありがとうございます。私の方が立川談吉でございます。どうぞお後お楽しみに一席お付き合いを願います。というわけでございまして、まあ8時からでございましてね、今日はいい回ですね。まあまだ始まってないんですけれども、いや、いい回だと思いますよ。ね。で、まあ、ね、もしかしたら、だから今日だってね、無観客になる可能性があったという、中でね、こうやって集まっていただきまして、ありがたいことだなと思いますよ。ね。で、無観客もでも、あれですね、最近は、慣れてきましたね。慣れてきました。お客さんも慣れたんじゃないかなと思いますね、無観客にね。だから私はね、どちらかというとね、まあ、私の話申し訳ない、私はどちらかというとですね、無観客得意なんですよ。本人が得意と思ってるだけで、向こう側で、あいつ下手だなとね、バカだなあいつってこう思われてるかもしれませんけれども、 どちらかというと無観客好きでね、でたまにお客さんいると、あ、いるななんて、あ、なんだ今日いるのかみたいなね、そんな気持ちになったりしますけれども、でも本当にいい会ですね。あとね、並びがねもういいですもんね。もう私はまあ置いといて、で分かんないですね。私がこれをね古典ビシッとやって、間もしかしたらもう新作もできる、古典もできる、パッパッというあってね、で最後もう古典でピシッとこう終わるという、大変気持ちいいですね。だから、うわ、古典、私がもし古典をやれば、だから古典古典挟まれるわけですもんね。まあやらないですけどね。やればいいかいでしょうね。もうね、やらないんですよ、そこが。あの、そういうところがね、あのいい人なんですよ。あのいい人なんだけどね、なんか天の弱なんですね。それといけないとか、天の弱なんだな、いい人だしね、あの割と優しいんですよ、ね、だけどね、そういうところあるんだなと思いますけれどもね、でもまあね、落語というのはもう想像力でございましてね、もう最後文菊賞ね、あともう落語の世界にふわっとこう浸れるような感じでございますね。やっぱこうお客様に想像してもらうという、これがないとやっぱり落語というのはやっぱこう完成しないんですね。お客様がふわっとこう想像するんですね。だから言葉をこっちが言ってお客様が想像するんですね。こっちで、私がね、例えばまあ、おもちゃとこう言うんですね、おもちゃとね、もう声高にこうおもちゃとこう言うとですね、まあ皆様の頭の中にパッと浮かぶのはおもちゃですね。でこのおもちゃがですね、どんなおもちゃが浮かぶかっていうのは人それぞれですよ。それはそうですね。もう年齢も違えば男女も違いますからね。ですからおもちゃって私が言った途端にこうめんこがパッと浮かぶ人もいれば、あ、ビー玉とかね、どう、なんか貧乏になってきましたね。ねかと思えば、あ、リカちゃん人形とかね、野球盤とか、シルバニアファミリーとか、あ、ゲゲゲハウスとか、なってくる。まああとカードゲームとかね、私の世代になってくるとやっぱテレビゲームが多かったかなと思いますけれども、あとはまあ今時になってくると、ふっとソシャゲがパッと浮かんだりとかするね、そういう人もいるんじゃないでしょうか。ソシャゲね、携帯でこうゲームをするんですね。もうなんか、よくあるのは、なんかね、擬人化ゲームなんてのよくありますね。まあ昔はこの昔って今もあんのかな、戦艦ね、戦艦がこう擬人化して女の子になるとかね、かと思うと一振りの刀、泉の金貞なんていうね、ああいう刀なんかがこう美少年とかイケメンになったりするとか、そういう擬人化というのはもうね、とどまるところ知りませんね。もう常にもうビジネスでございます。擬人化ビジネス。その中で今私がハマっているのがですね、馬娘という、でございましてね、馬娘という、これはですね、なんだかよくわかんないんですよ。もうね、つまりこの実在したもう馬、競馬のね、馬をモデルにしてこれが擬人化して、女の子になってるんですね。でその女の子がすごい早くこう競馬場をダーッと走るという、ちょっと不思議な世界の話なんですね。なんだかわかんない。だけど私は結構好きで、でアニメでハマりましてね。で不思議な、こういう不思議な世界なんだけれど、一生懸命走るもんですから、ものすごく一生懸命ダーッと走るもんですからね、もう画面越しにね、なんかこう感情移入しちゃってね、走れーってこうなるんですよ。で、あ、よかったねつって最後涙ポロッと出たりなんかしましてね、不思議な世界観だけど、いけーっと応援するんですね。でかと思うと、私がね、昔ね、そういうのと同じ思いを味わったのがありましてね、これがね、映画でね、フルモンティという映画があったんですね。フルモンティ、要はスポンポンという意味ですね。ね、スポンポン、どんな映画かというと、これも不思議な世界観で、中年のおじさんたちがストリップをやるという、そういう映画ですね。で、そう、スポンポンで。で、ストリップをやるんですけれども、その中にその4人ぐらいでやるのかな ?4 人ぐらいでストリップショーをやるんですね。で、中に1人だけなかなか脱ぎたがらないおじさんがいるんですよ。で、変な世界観なんですよ。脱ぎたがらないおじさんが、最後まで脱ぎたがらないおじさんがいて、 でもこう、こっちは感情移入しちゃって、もう最後最後クライマックスになると、私はそのおじさんに向かって、脱げー脱げーそこだーとこうなるんですね。そうすると最後そのおじさんがそれを全部脱いでね、パーッと脱いで、フルモンティって終わるんですね。これがね、なんともたまらないんですね。不思議な世界観なのに、なんか最後、わーっと応援したくなるんですね。これがなんか私の目指すところだなと思いますけれどもね。まあ舞台は、どこにしようかといろいろ迷ったんですけれども、住宅街ということにしますね。まあどこにでもある住宅街でございます。で、月決め駐車場がありましてね。まあどこにでもあるあの月決めの駐車場。その一角でもって、40代半ばのちょっと朝、色の朝黒い男の人が、フリーマーケットをやっているという、まあそんな具合でございまして。はいはい、どうも、いらっしゃい、いらっしゃい。見てて、フリーマーケットね、今日からやってるからね、見てて。ここは、何を売ってるのかな？おじいちゃん、見ててよ、今日ね、初日だからいろいろ安くしとくから。何屋さんなのかな？ん？何屋さんってことはないよ。フリーマーケットだから。え？フリーマーケットだよ。ああ、モーガン。いや、フリーマンじゃないよ。何？いや、フリーマーケット。まあまあ、いいから、いろいろあるから、見てってよ。見てってた。あら、ほんとだね。いろいろあるな。ああ、しましまのシャツに、しましまのシャツだ。ああ、小さい扇風機ね。こういうのをよくね、近所のね、子供さんとかね、娘さんが、と思ってるな。なんだい？え？野菜まで置いてあるのかい？これ、キャベツだね。そう、キャベツだよ。朝取れだからね。みずみずしいよ。うん。これね、普通のキャベツじゃないよ。NASA のキャベツだから。NASA？ NASA って言うと、宇宙行く。そう。ロケットを飛ばす、そうだよ。よくわからないけれど、NASA ってのは、キャベツ取れるのかい？キャベツぐらい取れるでしょ、宇宙行けるんだから。まあ、それもそうだね。じゃあ、一つもらおうかな。あ、はい、一玉ね。はいよ。他にも見てて。じゃあ見るけれどもね。これは、亀の子たわしだね。うん、NASA だよ。じゃあ、もらおうかな。他にも、見てて見てて。これは、なんてことはないね。電球だね。うん、電球だよ。ただの電球じゃないよ。LED だから。LED。へえ、LED だと何が違うんだい？まあね、光が青いんだよ。青い光がパッと出るの。青？それだけ？いや、それだけじゃないよ。もうとにかく長持ちだから。うちの電球と取り替えてごらん。2万年持つから。2万年。へえ、じゃあ、私が亡くなっても LED は輝き続けるんだね。買うかい？でもなあ、風呂場の電球こないだ取り替えたばかりだからね。NASA だよ。NASA ならもらおうかな。他にも、見ててよ。この辺なんか昔懐かしいおもちゃとかあるよ。え？ほんとだ、懐かしいな。これは、ベーゴマだ。久しぶりに見た、よくケンちゃんと遊んだ。私ね、ケンちゃんとよくね、コマかけて勝負したんだ。回すのうまかったからさ、ケンちゃんのコマ根こそぎ奪っちゃってね、ケンちゃんコマなくなっちゃってさ、最後しょうがないってんで、人参回してたよ。人参強かったあら、これはなんだい？万華鏡だ。よく隣のね、花子姉さんの家で回させてもらった。くるくるっとね、私回すのうまいからね。ふーっとやって覗いてみるとさ、なんだろうね。子供の時は、こう目の前に夢の世界がパーッと広がったような、そんな気がしたね。あら。これ、風車だね。これも回したな。 なんか、おじいちゃん回すものばっかり気がつくのかい？いやいや、そうじゃないんだよ。あのね、昔は回すおもちゃが多かったんだよ。うん、なんかあったら回しとけみたいなところがあってね。中でもそう。竹とんぼ。あれは夢中になったなぁ。ああね、ケンちゃんとね、どこまで飛ばすかみたいなやっててね、こうやって挟むでしょ。でね、こうやってやって、こうやるとね、ビューンどこまでも上がっていくんだよ。こう、ピュッ。ああ、ケンちゃんとね、どのぐらい大きいの飛ばせるか、みたいなことでね、ケンちゃんがね、こう、竹とんぼ作るんだ。まあ、竹とんぼぐらい作れるよ。人参でベーゴマやるんだから。うん。さあね、まあ、初めはね、このぐらいの大きさだったかな。それが、だんだんだんだん大きくなってってね、まあ、最後はそうだな。まあ、これぐらいあったかな。これをね、ブルンブルン、ブルンブルン空に回したんだよ。いやー、そんな大きなの飛ばないでしょ。いや、そうでしょ。違うんだよ。あのね、普通は飛ばないよ。だけどね、これ力じゃないんだね。こうやってね、関節の使い方なんだな。こうやってやるでしょ。こうやってやって、これをギュッてやるときに腰を入れるんだね。うん。ね。腰を入れて、こっちの足でもってギャッと地面を蹴るんだ。で、こっちでもって大地をギュッと掴んで、その大地の力を借りて、それでもってビューッとブルンブルンブルンブルン飛んでいくんだよ。いや、それ無理だよ。いやいや、無理だと思うでしょ。普通は飛ばない。これ力じゃ絶対飛ばないよ。技だから。うん。だから今でもできるよ。見せたいなぁ。こうやって、こうやって、あとね、あ、そうだ。竹とんぼはないのかい？置いてないね。そうかね。残念だな。じゃあ、今度仕入れとくよ。FBI のやつ。うん。じゃあ、1500円だから。うん。はいはい。じゃあ、おじいちゃん、またね。おじいさん、自分の持ってきたエコバッグに、キャベツと LED 電球と、亀の子ターシュを入れて、で、歩き出す。そのまま帰ればよかったんですけれども、なんだか昔の話をバーッとしてたもんですから、思い出しちゃってね。竹とんぼ熱が最高潮まで上がっちゃって、竹とんぼがやりたくてたまらない。どこかに売ってはいないかと、ユニクロ行ったり、島村行ったりするんですが、竹とんぼが売ってない。そのうちだんだん足は疲れるし、くたびれてくる。気がつけば夕暮れはすっかり通り過ぎて、あたりは夜で、空には大きな満月で、月明かりの下、河川敷をふっと歩きながら、ああ、タワレコにも売ってないか。そりゃそうだ。時代が違う。まあ、地が変わった。ああ、ケンちゃんがいればな、一緒に大きな竹とんぼを作って、空にブルンブルン、バランブルン飛ばすんだけどな。ケンちゃん、ドイツ行っちゃったからな。今頃家族とドイツでソーセージ焼いて幸せに暮らしてるんだろうな。はあ、しょうがないか。ああ、そうだ。ここだ。ここでよく飛ばしたんだ。こうやってやってね。ピュー、気持ちよかったな。ちょっと前目にね、やるた方がより飛ぶんだな。ピュー、そうだ、川に落ちたこともあったな。ピュー、あそこの橋まで飛んでったこともあったな。橋にガンとぶつかってブルブルッと落ちてね、橋の下までよく拾いに行ったもんだな。いろんなものが落ちてた橋の下。なんだか懐か。あれ？なんか光ってないかい？まあ、ここ河川敷でございますから、当たり前のように前に大きな川が流れておりまして、その下流のところ、まあ、あんまり流れは強くありませんが、下流のところに大きな橋が、とかかっていまして、その上を当たり前のように車がライトをつけてブンブンブンブン行き交っている。その橋の下、真っ暗な橋の下で青白い光が点滅している。そんなに強い光じゃない。おじいさん気になったもんだから、そこへすっと近づいてみると、そこには不法投棄された冷蔵庫や異臭を放つクーラーボックス、また段ボールがすっと山積みになっておりまして、そこに囲まれるように青白い光を放つ馬が一頭。あ、馬だ。なんでこんなところに馬が、というと馬がおじいさんの方をふっと見て、 馬ではありません。よく見てください。翼が生えているでしょ。
あ、喋った。あー、喋ったよ。あ、本当だ。羽が生えてるね。羽の生えた馬だ。羽の生えた馬。
ペガサスというのです。
え？
ペガサスです。
あー、焼きそばの。
それはペヤング。
え？
ペガサスです。馬でも焼きそばでもないのです。
おー、ペガサス。その羽の生えた喋る馬のことをペガサスって言うんだね。
言い方。
で、そのペガサスさんはどこの牧場から来たんだい？
牧場ではないのです。ペガサスの星から降りてきたのです。
星？
空を飛んでいるところをヘリコプターにぶつかってしまい、翼を傷つけて飛べなくなってしまったのです。誰にも見つからないようにこの橋の下に隠れていたのですが、もう3日何も食べておりません。見てください。青白い光が点滅しているでしょ？もう立ち上がる気力すらないのです。皮肉なことに今宵は満月、少しでも空へ舞い上がり、あの月の光を翼にたくさん浴びることができれば、また以前のように大空を駆け回ることができるのですが、それももう無理な話。粗大ゴミに囲まれて最後を迎える。情けないペガサスなのですよ。
あら、そうかい。そりゃかわいそうだね。いや、犬や猫ならちょいと抱きかかえてさ、エレベーター乗ってぐーんとね、マンションだろうがデパートだろうが屋上まで行けるけれども、それだけ大きいとね、
いいのです。人間できることとできないことがあるのです。最後の話し相手が、この生臭いクーラーボックスじゃなかっただけでも、マシなのですよ。
ねえ、でもな、かわいそうだ。なんとかしてやりたいな。
ペガサスは諦めるようにすっと目を閉じ、その場にゆっくりとへたり込みました。
前足をピンと後ろ足とピンと伸ばして、翼を広げてはっと横になるその姿を見て、おじいさんはっとひらめいた。ペガサスさん、まだ諦めるのは早いよ。私が空へ飛ばしてあげよう。
無理なのです。力のない老人にできることなど何もないのです。
いや、そら老人には力はないよ。力はないけれど、その代わり技がある。大丈夫、大丈夫。ペガサスさんね、竹とんぼって知ってるかい？
竹とんぼ？何なのです？
あ、だからね、ペガサスさんがね、ぶつかったそのヘリコプターと同じ原理で、ペーっと飛んでいくんだ。ぐるぐるぐるぐる回って。
そんなにぐるぐる回る気力はないのですよ。
あ、大丈夫。回すのはこっちでやるからね。そうだそうだ。それからね、あね、少し元気を出さなくちゃいけないな。なんか食べた方がいい。あ、キャベツ食べるかい？
大好物なのです。
はい、キャベツだよ。あんまりがつかないようにしてね、そっくりあげるんだから。美味しいだろう？これね、普通のキャベツじゃないよ。NASA のキャベツだから。空飛ぶにはもってこいなんだ。ゆっくり噛みな。お腹びっくりするだろうからね。どうだい？美味しかったかい？
ありがとうございます。ごちそうさまでした。少し元気が出ました。でも、ぐるぐる回る力はないのです。
ああ、それはね、大丈夫、大丈夫。とにかくこれはね、こっちで飛ばすから。でもな、これ橋の下にいちゃしょうがないね。頭ガンとぶつかもしれないからね。ちょっと橋の下から出ましょう、出ましょう。ね、あ、そうだ。ペガサスさんね、ほんの少しでいいんだけど、数秒でいいんだけど、はっとこう、二本足で立つか、とか、そういうことはできるかい？
まあ、5秒くらいなら、
ああ、5秒ね。十分十分。じゃあね、あとは高さが欲しいな。なんか、あれだ。橋の下のその生臭いクーラーボックスをずるずるずると、引きずってきましてね。さあ、ペガサスさん、乗って。
この臭いクーラーボックスの上にです。何をするかわからなくて怖いので聞いてもいいですか？
だから竹とんぼだよ。ね。こう、棒があってさ、で、翼があって、カーッて回すと、ぐるぐるぐるぐるっと飛んでくんだ。ね。ヘリコプターと同じ軸があって、プロペラがあって、ブルブルブルブルっと飛んでくんだね。だから、ペガサスさんの場合は、その、翼、ね。翼がプロペラなんだよ。ね。で、その馬の部分が軸なのね。で、その馬の部分を、その馬の部分って言い方やめてもらえます？ああ、ごめんごめん。だからその、体ね。体のところ、をこうブレーッと回すとそのままぐるぐるぐるっと飛んでいくと、まあこういうことなんだよ。 無理ですよ。私、300キロ以上あるんですよ。とてもおじいさんの力じゃ、ああ、大丈夫。技だから。とにかくね、ペガサさん乗って乗って。ね、大丈夫だから。本当に大丈夫。ああ、大丈夫だよ。私を信じて。ね、ペガサさん。腰へ帰りたくないのかい？いや、帰りたいですけれども、本当に、ああ、信じていいよ。ね、もうね、ケンちゃんに誓って飛ばすから。ケンちゃんに誓うよ。ケンちゃん？誰？ペガサスは半信半疑で、その臭いクーラーボックスの上にカーッと乗りまして。どうだい、ペガサスさん。何が入ってるかわからないけれど、バランスが悪いです。まあまあ、それは、我慢して我慢して。じゃあちょっと後ろ回るからね。ちょっと待った。何？私の後ろ足を両腕でこうやって挟んでますけれど、何をするんです？怖い。いや、だから、飛ばすから。だからね、ダメだな。これ、足をね、もうちょっとね、こう、一本の棒みたいにしてもらいたいんだよね。じゃあこれ、交差しようか。ね、交差して。ね、なんか、ちょっとバランスがえぐいです。まあまあ、いいから、いいから。じゃあいいから、ね、飛ばすよ。大丈夫。大丈夫だから。ね、大丈夫。ケンちゃんに誓う。ケンちゃんに誓う。ケンちゃん誰？おじいさんはこの交差したこの後ろ足の関節と関節のところ両腕でガッと挟みまして、技でもってゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリやりますから、もうこれ痛いのなんのって、痛い、ペガサスは霧もみ状にぐるぐる回って複雑骨折をしながら空へ舞い上がっている。そのあまりの痛みと回転酔いに吐砂物を撒き散らす。空へぐんぐんぐんぐんこう高度が上がっていくにつれ、青い光が強くなってまいります。瞬間ビカッと白く光ったかと思うと、また青い光になってぐんぐんぐんぐん空へ登っていき、とうとう月明かりに溶けた。飛んでった。ぐーな、まだまだまだ健在だよ。楽しい。ただいま。あら、おじいさん遅かったですね。手洗ってきてください。今お茶入れますから。ありがとうありがとう。お茶ありがとうね。喉が渇いてたからさ。うまいな。なんだろうね。今更で申し訳ないけど、なんだかね、ばあさんのお茶をキューッとね、帰ってから飲むのが大好きなんだよ。恥ずかしいか。いや、ごめんね。ばあさん、見てごらん。茶柱が立っているよ。あら、まあ、ほんとですね。今日は何か良いことがありましたか？実はね、ペガサスを竹とんぼで飛ばしたんだよ。それは愉快な日でしたね。充実した一日だったよ。買い物もしてきてね。あ、そうだ。うちもね、そろそろね、LED に変えようと思ってね、電球を。でもね、風呂場の電球、この間取り替えたばかりですよ。そう、電球ばかりいりませんよ。ばあさん、NASA の電球なんだよ。NASA ならしょうがないですね。じゃあ、玄関のところね、チカチカっと時折なりますんで、それ取り替えてくださいな。ここかい。ま、じゃあ、ばあさんちょっと脚立を押さえててね。ついたよ。あら、まあ、なんですね。青い光なんですね。そうなんだ。ペガサスさんもそういえばね、青い光になってぐるぐるぐるぐるって回って飛んでったんだけれどもね。無事星に帰れたかな。大丈夫だと思いますよ。いや、それはね、見てもいない私が言うのもなんですけれどもね、ペガサスさんなんて空飛ぶ名人ですもん。空かける天馬さんって言いますでしょ。ねえ、おじいさんだって竹とんぼの名人ですから、名人と名人がいるんですから、それはもう大丈夫ですよ。そうかな。そうですよ。それにね、おじいさんって力はないけど、なんか頼りがいがあるんですよ。私ね、いつもおじいさんのこと頼りにしてますから。ねえ、だからきっとペガサスさんだって同じ気持ちだったと思いますよ。おじいさんがついてたんですから、鬼に金棒、虎に翼ですよ。いや、馬に翼だ。
ていただきましたのは立川談吉さんの竹とんぼというお話でございました。いかがでしたかね。これちょっとねまだわかんない人もいるかもしれませんけれども、落語に限らず演芸全般お笑い全般見ていくと、実はこのお話って落語でしかできないことなんですよね。実際にそのペガサスを竹とんぼの要領で飛ばすっていうのは、映像化すると生々しくて気持ち悪い、コントでやるとちょっと力学的に難しい、なかなかねこの絵で笑わすっていう意味でも落語でしかできないことなんですよね。また NASA とかねそういうキーワードでも笑えるような分かりやすい部分もあったり、しかし やろうとしていることの志が非常に高い話だと僕個人は思っております。談吉さん生もの干ものというお話で渋谷落語創作大賞、受賞しまして、こちらのポッドキャストでも過去配信いたしましたけども、それは生ものと干ものを分けている人の話なんですけれども、まあありそうでない、なさそうでなんかある、まあその辺のギリギリのラインを狙ってきてる感じもたまんないですね。まあそういったわけでも映画、コント、漫才、落語、もうほんと全てのものを見ていくとこの話がすごいものであるというのが、まあ、いつかこう演芸のお客さんにも理解していただけるんじゃないかなと思っておりまして、まあちょっと発信し続けております。とはいえ談吉さん本当に創作だけの人じゃなくて古典本当に素晴らしいんでね、というよりも古典落語の世界にもちょっとこういう不可解なやり取り、不可解だけども面白いやり取り、絵で面白いやり取りっていうのが結構ありまして、古典落語もこの手法で再解釈しつつある。談吉師匠もまさにそういうことをなさっていたと私個人は思っておりますので、本当にちょっとこれは注目の存在でございますね。談吉さん今渋谷落語毎月ご出演でございます。5月はですね16日の日曜日2時から4時の回、立川談吉、立花屋、文蔵、三遊亭、遊尺、鳥が二つ目、田辺、一花、こちらの公演に出られますご出演ですので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思っております。ちなみに談吉さん今現在談吉百席という、もうイベントも定期的にやっておりまして、まあ立川流真打ち昇進の基準が百席というのがね、まあ、最低限とされております。それをねやる自分の会ということで6月の5日豊島区民センター池袋ですね、まあ、そちらの方で談吉百席やっております。まあいつもねこの談吉百席というのはもう定期的にやっておりますので、皆さん行ける時にこの立川談吉さんぜひ追いかけていただけたらなと思います。ツイッターとかもなさっておりますしね、立川流の定席なんかにもご出演でございます。ぜひフォローお願いいたします。といったわけでまたメールお読みしたいと思います。初めてメールいたしました。58歳、アラウンド還暦ってことですね。軽バン乗りです。ありがとうございます。ラジオネーム軽カアラカンと申しますくだらないよ本当。ピーターバラカンじゃないんだから。本当に3年くらい前にポッドキャストの渋谷落語を見つけてそれから聞いてます。ありがとうございます。スマホ首になりたくなくて通勤のバスと電車で Bluetooth の片耳タイプをつけています。渋楽の放送を聞いた中で、一番印象に残ったのは文菊師匠のうなぎ屋、まあこれはうなぎ屋の話ということでうなぎの太鼓ですかね。第2位は庄司さんの瀬尾早見、これはストクインですね。立川庄司さんのストクインで、3位はお名前を思い出せませんが生物と干物を分ける話でした。こういう覚え方最高ですね。そうなんですよ、それが立川談吉さんです。生物干物というお話でございましたね。乗り物で笑いをこらえるのに苦労します。名古屋で今後も楽しく聞かせてもらいますので続けてください。ありがとうございます。ということで軽カアラカンさんありがとうございます。軽自動車に乗ってるアラカンってことですね。いや嬉しいな。なんかやっぱこういうところでも談吉さんまだなんかちょっと印象に残ってるっていう人の声をね生で聞けて本当に嬉しい。こういう声がねどれだけ励みになるかっていうことですね。ありがとうございます。まあこのような形でねメールいただけたらなと思いますけど、前回の配信1通しか読まなかったんでもう1通お読みしたいと思います。 達夫さんこんばんは。43になるおばさん、ご飯が好きと申します。いや自分でおばさんって言っちゃダメですよ。2021年3月のコントラスト落語会、立川こしら師匠と入船亭千里師匠の2人落語、会場で拝見させていただきました。先日ね、あの将棋の殿様っていう配信しましたけど、その千里師匠ですね、入船亭の千里師匠、本当ね、立川こしら師匠と千里師匠っていうのは本当コントラスト落語会として、渋谷落語でもね本当にお客さんがたくさん入る公演になっておりまして、ファンが多いんですけれども、もう本当に最速のスピードで喋る人とゆったり喋る人と、そのコントラストが面白い回なんですけれども、どうしてもあの感動と興奮を伝えたくメールいたしました。ありがとうございます。こしら師匠の爆笑高野高尾を受けての千里師匠もまさかの高野高尾。そうなんです、実は1時間で2人という回だったんですけど、2人とも高野高尾というネタをねやったんですよ。しかしまあ全然違うんですよね。いきなり聞き比べの楽しさっていうのも提供していただいた本当に面白い回でした。千里師匠の枕からネタに入る冒頭、舞台袖でこしら師匠のおいマジかよという言葉、それを笑顔でうんやるよと返す千里師匠、あの二人の師匠ならではの空気感とやりとりに私は急増並みに昇天した思いでした。こんな素晴らしいネタかぶりが許されるのも渋谷落語だからこそだと思います。この二人の師匠に出会えて本当に良かった、渋谷落語に出会えて本当に良かったと心底感じました。会を継続するのも大変なご時世かと思いますが、通い続けていきたいと思います、ということで、ご飯が好きさんありがとうございます。本当に面白かったですね。あの一応落語界のルールとしては、あの同じ話はもう同じ日に書けないというね、まあ、もっと言うと同じジャンルの話、まあ、例えば吉原が出てくるお話の後に吉原が出てくる話はやらないとか、泥棒が出てくる話の後に泥棒が出てくる話はやらないとか、そういうルールあるんですけれども、まあ渋谷落語はもう何でもありですんで、まあ、あのさすがにね、だから会始まってすぐ高野高尾っていうのもあの異例のことです。こんな大ネタ最初に書けるかよっていう、しかしその後ですね、千里師匠も同じこの高野高尾っていうのを書けるという、本当に面白かったですね。でも本当に聞き心地が最高でした。まあ、こしら師匠のね高野高尾っていうのは、あのカジカザという古典とマッシュアップさせてね、また独自解釈のお話だったので、まあ、こうそういった意味でも話の印象がだいぶ違うお話でね、素晴らしい回でした。まあ、こんなコントラスト落語回も楽しんでいただけたらなと思います。いや本当にね、回継続するの大変っていうか、大変っていうのをちょっと今超えてますね。悲鳴です。というわけで、これはもうね、お客さんが支えるしかないですね。別にもう同情を引きたいとかそういうわけじゃなくて、どんなジャンルでももうお客さんが支えるしかなくなっている状態に追い込まれていると、これだけは確かですね。まあ、なので、まあ、あるうちに渋谷落語あるうちに応援しに来ていただけると大変助かりますというお話ですね。いや本当にありがとうございます。さあそろそろメールも枯れてまいりました。ぜひ皆さんね、初めてまだメール送ったことないというサイレントリスナーの方いらっしゃったら、ぜひメールお願いをいたします。といったわけで、本日は立川談吉さんの竹とんぼでございました。5月は14日の金曜日から5日間連続11公演、6田の回も入れて11公演です。まあ配信チケットでのご視聴、あるいは有料、まあ、当日券のみですけれども生の観覧、皆さんのご来場を心よりお待ち申し上げております。すべてのメールはしぶらく @gmail.com まで送ってください。お待ちしております。